本日の聖書箇所は、使徒の2章37節から47節。人々はこれを聞いて心を定め、ペテロと他の人たちが、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと聞いた。そしてペテロを彼らに答え、悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。なぜならこの約束はあなた方とその子供たち並びに全ての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからです。ペテロはこの他にも多くの言葉を持って証しをし、この変わった時代から救われなさいと言って彼らです。そこで彼らの言葉を受け入れた者には、者はバプテスマを受け、その日3000人ほどが弟子を加えられた。そして彼らは人たちの教えを語り守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。そして一度の心に恐れがあった少年、人たちになって多くの不思議な技と証の奇跡が行われた。信者となった者たちも、子供たちは皆一緒にいて、一切のものを共有していた。そして、資産や持ち物を売っては、それぞれの必要に応じて、皆分配していた。皆に分配していた。そして、毎日心を一つにして、宮に集まり、家でパンを食べた。喜びと真心を持って食事を共にした。神を賛美し、すべての民に大いに伝え、主も毎日救われる人々を仲間に加えました。本日の聖書、本日のメッセージは横谷魂先生から、初代教会に学ぶという題で、
での内容についてざっとお話をしておきます。イエス様は復活された後40日間弟子たちと共におられました。そして40日が経った時、次のような言葉を残して天に上げられます。使徒の働き1章の8節をお読みします。1章の8節。しかし聖霊があなた方の上に臨まれる時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。この御言葉が使徒の働き全体を貫く鍵となっています。そして今日見ていきます2章の始めを見ますと、50節の日に聖霊がそこに集まっていた人々に下るというペンテコステの出来事が描かれています。今日の箇所にはこの聖霊降臨ペンテコステの後、ペテロの説教を聞いた人々に起こったある変化について記されています。それではまず初代教会の出発点となるべき37節から41節の部分を見ていきましょう。37節を読みします。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の使徒たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。ここに出てくる人々というのはユダヤの人々なのでにエルサレムに住む人々です。彼らは敬虔なユダヤ教の信者でした。彼らはこれを聞いて心を刺されとありますが、このこれとはピテロの説教のことを指します。ペテロはまず聖霊降臨は預言の成就であること、次にイエスの十字架と復活について語り、あなた方がこの救い主であられるイエスを十字架につけたのだと断罪します。それを聞いた人々は自分たちは取り返しのつかない過ちを犯したと気づかされたのです。イエスがキリストであるなどということは夢には思っていなかった人々です。それまででしたらおそらくあの呪われた十字架についた人もつけられた人が救い主であるはずがないとペテロに食ってかかっていたことでしょう。そんな彼らは心を刺され、私たちはどうしたらいいのでしょうペテロの助けを求めたんです。これは聖霊の働きとしか言いようがありません。この心を刺されという動詞ですが、かなり強い激しい言葉です。聖書にはここにしか使われていない言葉なのですが、彼らは自分たちが救い主であられるお方を十字架につけてしまったということの前に恐れおののき、激しい自責の念に駆られたのです。そんな彼らのピテロは何と答えたでしょうか。38節を一緒にお読みしたいと思います。38節3。はい、これピテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすればたまものとして聖霊を受けるでしょう。この彼の言葉を受け入れた人々がイエスを主と告白するバプテスマを受けました。この日3000人ほどの人が弟子に加えられたと41節にはあります。こうしてイエス・キリストを救い主と告白する共同体、初代教会が誕生したのです。 始めが長くなりましたが、今日一つ目に覚えたいこと、それは教会の出発点、また土台となるのは悔い改めとイエスを救い主と告白することにあるということです。この私がキリストを十字架につけた、しかしそんな私のためにこそ主イエスは十字架についてくださったのだという救いの恵みが、私たち教団会の立つべき出発点です。そしてこの悔い改めと信仰告白は、ここに示されている3000人の人々のように聖霊の働きと御言葉を聞くことから始まります。教会内においても問題が起こったり、どのように歩んでいったらよいか分からなくなってしまうことがあります。しかし私たちはいつも悔い改めとイエスを主と告白することから教会生活を始めたいと思います。そうするならばきっと歩むべき道が見えてくるはずです。素晴らしいことは、主は私たちに救いを与えてくださっただけでなく、賜物として聖霊様を与えてくださったということです。聖霊様は訳も分からず自分勝手に歩んでしまう私たちに、愛し合うことをして一致を与え、喜びを与えてくださいます。そもそも教会がこの聖霊様が降臨して始まったように、聖霊様は私たち教会の中心におられるべきお方ではありますが、ある時には私たちの傍らに立って寄り添ってこの共同体を導いてくださるお方でもあるのです。次に初代教会ができた後、彼らがどのように歩んでいたかについて2段階目の部分42節を見ていきましょう。42節を一緒にお読みいたしましょう。42節3、はい。そして彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。この説のニュアンスを詳しく知るためには、他の訳を見ることが有効ですので、まず口語訳で見ていきたいと思います。口語訳では42節をこのように訳しています。一同はひたすら使徒たちの教えを守り、使徒の交わりをなし、共にパンを裂き、祈りをしていた。ひたすらしていたと訳されています。また共同訳ではこうあります。彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であった。これら一つ一つのことに熱心であったと共同訳では訳されています。またこれは元の言葉ギリシャ語で書かれていますが、それを見ないとわからないことですが、ここで重点が置かれていることは、彼らの行いというよりも彼らの存在です。彼らがどのように生きていたかということに重点が置かれています。つまり彼らにとって人たちの教えを固く守り、交わり、パンを裂き、祈ることそのものが彼らにとっての生きることであったということを原文では示しているのです。普段の生活と信仰生活がバラバラではなく一致していたということです。ここで少しパンを裂くことについて説明しておきますと、これは主の晩餐を記念して共に食事をするのです。彼らは主の十字架と復活の主を覚えて共に食事をとっていた。このことを ように歩む名前を変えられていたのでしょうか。それは初めに申し上げましたように悔い改めという今までの歩みを全く変えてしまうほどの方向転換が起こったからです。またもちろん聖霊の働きもありました。聖霊の側が彼らの内に住む彼らの信仰の歩みに彼らがひたすら熱心に人たちの教えを守り交わりパンを裂き祈るように導かれたということです。今日二つ目にお願いしたいのはそれは主に救われ聖霊を受けた者たちはひたすらに主の教えを守り互いに交わり主を覚えて食事をし祈る生き方に変えられるということです。私たちはどのように生きているでしょうか。私たちは何に熱心になっているでしょうか。仕事を持っている方、子育てに忙しい方、それぞれの事情があると思います。しかし私たちの心はいつも何に向かい何に熱心になっているでしょうか。私たちはいつも神の御教えを守り互いに交わり主を覚え祈る存在それらのことに熱心である存在でありたいと思います。ただし注意しておきたいことは先ほども少しお話ししましたように初代教会は御言葉を守らなければならない交わり祈らなければならないと義務感でそれらのことをしていたのではないということです。自分がキリストを十字架につけたにもかかわらずそのキリストによって罪を許されたという大いなる恵みを体験した彼らはそう歩まずにはいられなかったのです。救い主を十字架につけた自分が救われ神に許されたのだからその神の教えを守りたい互いにこの恵みを分かち合いたい祈りたいという思いにさせられたのです。私たちは救われた時のあの感動を忘れてしまったり主の恵みを当たり前のようにして恵みに慣れてしまうことがありますしかし日々新たに今日も主の罪に許され生かされているという恵みからスタートしたいと思います。そしてそこに立って熱心に信仰生活に励みたいと思います。また反対にこの恵みに立ち続けるためには今お話してきた御言葉と祈りまた主にある始まりが欠かせないともいうことができるでしょう。私たちは恵みを叶えそうになるとき御言葉と祈りの交わりによってその恵みに立ち返らされまた再び離れてしまいまた戻りとこのように生きつ戻りつその過程において少しずつ成長をさせられていくのです。それでは最後3つ目の段階を見ていきましょう。43節からの部分です。43節にはこうあります。そして一同の心に恐れが生じ人たちによって多くの不思議と印が行われた。この恐れとは42節にありましたようなこの信仰生活を続けていく中で生まれた神への畏敬の念です。自分の罪深さに対する神の清さの前に厳粛な思いにさせられるのでしょう。初代教会は主を恐れる教会として成長していきました。そして人たちによって大きな奇跡が 三、はい。信者となった者たちは、皆一緒にいて、一切のものを共有にしていた。そして、資産や持ち物を売っては、それぞれの必要に応じて、皆に分配していた。つまり彼らは、これは自分の持ち物であるとは主張せず、すべての必要を分け合っていたのです。なんと弱しい様子ではないでしょうか。彼らがそうすることができたのは、やはり一段階目に来ました悔い改めにより生き方が全く変えられたからだと思われます。それは主が出してくださった救いの恵みに対する当然の応答でした。また42節にありましたように、信仰生活の歩みが彼らの価値観を180度変えていったと考えられます。このように彼らは自己中心ではなく、互いを思いやり愛し合う共同体へとさらに成長していったのです。次に46節と47節も続けて、ご一緒にお読みしましょう。46節と47節3回。そして毎日心を一つにして家に集まり、家でパンを食べ、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての神に恩義を与えた。主は毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。最初に私が皆さんに、この教会が大きくなることを願っておられますかとお尋ねしました。心の中で頷かれた方もいらっしゃるかと思います。初代教会はどうだったでしょうか。ここには主が毎日救われる人々を仲間に加えてくださったとあります。毎日です。初代教会は何か大きな伝道集会を行っていたでしょうか。いえ、そのようなことは何も書かれていません。彼らは毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美していたとしか書かれていません。つまり彼らの生き様そのものが証となり、その彼らの歩みを見た全ての人々に思いを持たれたのです。彼らの間にはどのようなものが見受けられたでしょう。彼らの間には自分の持ち物に執着せず、互いに必要を分け合う愛がありました。心を一つにしてとありますように、一致がありました。喜びと真心を持ってとありますように、喜びと偽りのない真実さがそこには溢れていました。今日3つ目に思いたいこと、それは今までお話してきた1番目2番目のステップの結果、教会には愛と一致、また喜びと真実さが与えられるということです。さらにはその教会の歩みこそが証になるということです。私たちは土台もなしに一足飛びにこの43節以降のような教会になることはできません。しっかりとした土台、悔い改めとイエス・キリストを主と告白することの上に教会を建て、信仰生活に励むなら、教会には変化が生まれされます。愛、喜び、一致、真実さを聖霊の神様が与えてくださいます。また証についてですが、私たちは何か大きな集会をしたら、また有名な先生を呼びして伝道集会をしたら、 教会が大きくなるのではないかと考えることがあります。しかし私たちが互いに愛し合い、一致して主を褒めたたえ、喜びを持って交わりを持っている姿そのものが大きな証になるのです。ここで少し私のお話をさせていただきますと、私が最初に教会に足を踏み入れたのは小学校4年生の時でした。小学校のすぐ近くに教会があり、下校途中に映画鑑賞会のキャラクターが配られました。そのキャラクターを見てなぜか行ってみようという気持ちになり、私は初めて教会というところに足を踏み入れました。するとその教会は何とも言えない温かさに包まれていました。その映画鑑賞会で見た映画の内容は全く覚えていないのですが、その教会の雰囲気、また教会の方々が温かく迎えてくれた、そういうことだけが私の印象に深く残りました。このように時には伝道集会も必要かもしれませんが、大切なのはプログラムというよりはむしろ教会員同士の麗しい関係であり、またそこに見られる愛、一致、喜びからの始まりではないでしょうか。ですから教会の人数が増やされ大きくなることは目的ではなく結果であるということです。そして忘れてならないのが、私たちを正しく導いてくださる聖霊様の存在です。聖霊様がいらっしゃらなければ人間の努力だけでは愛、喜び、一致は生まれないんです。ですから私たちはいつも聖霊様を中心にして教会生活を歩ませていただきたいと思います。たくさんのことをお話ししてきましたが、今日覚えていただきたいことは、私たちの教会の原点、それは悔い改めとイエスを主と告白することにあります。いつも私たちはここに立ち返る必要があります。例えば洋服を着るとき、初めの一つ目をかけ間違えてしまうと全てがずれてきてしまいます。教会でも同じことが起こり得るのです。例えば2段階目で見ましたように、主の教えを守り始まり祈らなければならないというところからスタートしてしまいますと、苦しくなったりまた立法的になってしまいます。また3段階目で言いましたように、毎日仲間から加わるように、教会が大きくなるようにというところからスタートしてしまいますと、成果主義に陥ってしまったり間違った方向に行きかねません。ですから、どこを出発点とするのか、どこに土台を据えるのかが大切です。私たちはいつも主の前に罪を悔い改め、イエスこそ私の主ですと告白するところから始めてまいりましょう。そして、そこから始めるところの熱心な信仰の歩みを歩みたいと思います。大切なのは行いよりもその在り方です。私たちはひたすら自分のために生きるでしょうか、それともひたすら主の教えを守り、主にある交わりを持ち祈り、主のために生きるでしょうか。後者のような歩みをそれぞれがしていくとき、私たちのうちに住む聖霊様は教会に愛と喜びと一致を与えてくださいます。 そしてそれが日には周りの人以外の良き私となっていきます。私たちはいつも主に救われたという恵みにとどまり続け、信仰の歩みを歩み、祝福に満ちた教会生活を送ってまいりましょう。それで御言葉に応答して祈る時を待ちたいと思います。今日神様は私にあなたに何を語られたでしょうか。主は私たちがどのように歩むことを願っておられるでしょうか。それぞれこの御言葉を思い巡らし、また応答に祈りを捧げていきたいと思います。
お願いします。アーメン。